今回は自分のことが好きじゃなかったっていう私の話をさせてください。月曜日の爽やかな朝にちょっと苦しい話かもしれませんが、もしかしたらこの配信を聞いてくださっている方の中にも過去の私と同じような苦しくて寂しいっていう気持ちを感じていた人もいるかもしれないなと思って、ちょっとお話ししてみようと思いました。こんな自分じゃダメだで、これは子供の頃からずっと長い間ですね、私の心の中で響いていた言葉なんです。自分が嫌いっていうよりも、こんな自分じゃ嫌だ、もっといいものがいいって、自分自身で自分を品定めしていつもダメ出ししてた感じなんです。自分以外のものになれるはずないのに、手に入らないものを求め続けるのって本当にしんどいんですよね。そして一番楽しかった時期に自分を否定し続けて、そして生きて、で人生の中でも落ち着き始めた頃にやっとですね、自己需要とか慈愛が大切だったって知ったんですね。なので皆さんにはもっともっと早く、もっと自分を愛して、そして早く生きやすくって素晴らしい人生にしてもらいたいなって思っています。今日はそんな過去の私の体験から、そして思いから、心理学と脳科学の観点で、あと宇宙の法則もですね、それから見えてきたこと、感じてきたことをお届けしようと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、実は私はもうずっと自分の生い立ちとか家庭環境とかが好きではありませんでした。経済的にも余裕がなくて、家族はいつも家にいなくて、周りの人と比べて惨めな気持ちになることが多かったんですね。着てるお洋服、持ってるもの、欲しいものは買ってもらえない、いろんなことを我慢しなきゃいけない、そして寂しい。だけど私はですね、きっと誰よりもキラキラした世界が好きだったんですよね。ディズニーお姫様三部作ですね、当時シンデレラと眠れる森の美女、白雪姫ですね、この3つのお話の紙芝居を買ってもらってたんですが、もう擦り切れてボロボロになるまで繰り返し、眺めて読んでいたからかもしれません。そして歌が大好きで歌手になりたかったんですね。そしてピアノを弾きながら歌う人に憧れてピアノを習いたかったんです。習わせてもらえなかったですけどね。そして大好きな可愛いワンピースがあったんですけど、よそ行きの時だけしか着せてもらえなかったんですね。そんなよそ行きの時だけじゃなくて、いつも着てたかったんです。だけど年々体大きくなるので、たった数回しか着ないうちにもう着れなくなっちゃったんですね。いろんなことがずっと叶わなかったんですよね。でもお姫様に憧れて、女の子としての感性が突出していたので、可愛いものとかいいもの、綺麗なもの、素敵なものに対する欲求がですね、えぐいわけなんですよ。欲しくてしょうがないみたいな。そして欲しいのに手に入らないっていう執着が生まれます。そして当たり前のようにそれらを手に入れてる、そして当たり前のように両親がいつも家にいる、そんな人たちに憧れて、そして、羨んで、そして妬んで、自分を卑下しちゃってたんですね。で、今こうやって思い出すだけでも、もう胸がギュってなるぐらい苦しいです。そんな素敵な家庭の人たちに私は勝とうとしてたんですね。これは自分にないからだったんですけど、比較して競争するっていう感情が私の中にあったんです。そこに競争できる位置に立って初めて普通の人って感じだったんですね。で、これは分析するっていうよりも、多分生まれてきた時の星の配置のような気がします。 感情で分析するっていうより、あ、こんな星持って生まれてきてたんだって感じですね。で、この外側との比較と戦いが辛かったんです。そしてこれをやっている間はずっと自分のことを隠そうとして過ごしてきてました。だからずっと他の誰かになろうとして、そして惨めな自分を隠すために嘘をついたりもしました。そしてその嘘を隠すためにさらに嘘をついてっていう悪循環にも陥ったりですね。ほんとかわいそうだったなぁ、私って思います。で、もしかすると似たような感覚を感じていた方もいらっしゃるんじゃないかなって思って、今日はこのお話をしようとしてみようと思ったんですね。で、実は心理学の研究によると、自己否定的な思考パターンっていうのは特に幼少期からこう学生の時期にかけて形成されやすいということが分かっているそうなんですね。で、私たちの脳って生き延びるために生存本能として危険を察知する機能が発達してます。で、この機能がですね、時として自分自身を危険な存在として認識してしまうことがあるんですね。まあ、どういうことかっていうと、例えば本当の自分を出したら嫌われるかもしれない、ありのままの自分では受け入れてもらえないかもしれないといった思いが出てきてしまうと、学生時代学校に行っててみんなと同じようにいなきゃいけないっていう、そんな世界では本当の自分っていうのを脳がですね、危険なものとして判断してしまったりするんですね。みんなと違うから。なので、これ生き延びるためなんですよね。だから子供の頃の私が嘘をついてでも別の自分を演じようとしていたっていうのは、脳が本当の自分を守るために偽りの私っていうのを作り出していたっていうふうにも考えられるんですね。で、特に経済的な不安を感じたり、そして社会的な比較、他のお友達との違いなどを感じやすい環境だと、脳の扁桃体っていうとこですね、まあ爬虫類脳とか言われたりしますが、そこが過剰に活性化したりするので、まあ、自己防衛的な反応として自分を隠す、他の人になろうとするっていう行動が現れやすくなります。で、これは生物学的に考えるととっても理にかなっているんですね。あの、野生動物の世界ではですね、同じ哺乳類ですけど、群れから目立つっていうことは、あの、捕食者ライオンとか、まあ、そういうのに見つかりやすくなることを意味するんですよね。で、あの、もちろんですね、群れの中でリーダーになるとかボスになるっていった場合は目立つのもいいかもしれないんですが、自然の摂理の中では他のものと違うっていうことは生命が危ぶまれることに直結していたんですよね。だから私たちの脳は今でも、まあ、目立つこととか違うことっていうのは危険として感じてしまうことがあるんです。で、私が嘘をついてでも普通の家庭の子みたいになろうとしていたのも、この古い脳の仕組みが働いていたっていうことでもあるんですよね。で、つまり脳科学、まあ、脳の仕組み的な観点から見てみると、私がこんな自分ではダメだって感じていたのはとても自然な人間の反応だったっていうことでもあるんですね。では、こんな自分ではダメだっていう思考の正体をちょっと科学的っていうか、まあ、専門的に考えてみます。で、これはですね、心理学で認知の歪みって呼ばれる現象の一つなんですけれども、例えば完璧でなければ意味がないとかっていう0か100かで物事を考えてしまったり、私はダメな人間だっていうレッテルを自分に貼ってしまう、自分を否定するようなラベル貼りをしてしまうっていう、そんな思考パターンがあるんですけれども、まあ、これはそのやっぱり育った環境っていうのがすごくありますね。機能不全家族だったりアダルトチルドレンだったりすると、この完璧主義っていうのがどうしても生まれてきちゃうんですね。そして 宇宙の法則の、まあ、量子力学の世界には観測者効果っていう、まあ、考え方があります。でこれは意図して観察することでその世界が現実化するということ、そして観測する人が観測される対象に影響を与えるっていう現象なんですね。見た通りのことになるっていう現象なんですけれども、なので自分自身で自分をこんな自分じゃダメだってダメな子として観測し続けると、そのダメな子っていう現実を作り出してしまう、自分が自分をダメな子って見ちゃうとその通りになっちゃうっていうことなんですね。でもここで大切になってくるのは、そうなっちゃうかもしれないよっていう話なんです。なので観測の仕方、意図の持ち方を変えれば現実は変わっていくっていうことなんですね。そして統合という、自分に全て取り戻すっていう統合っていう考え方からしても、自分の今の現実に、ダメな自分がいたとしたら、そのダメな自分をもう自分の内側に取り戻しちゃうんですね。ゆっと引っ張ってきて自分に取り戻します。で自分で自分に罰印をつけるから外に出ちゃうんですよ。こんな自分はダメって外に追い出しちゃうから、だからダメな自分が外に現れちゃうんですね。だとしたら、自分にそれを取り戻して、そして慈愛をする、ダメな自分も OK って愛し続ければもう外側に辛くてかわいそうな自分っていうのは現れなくなるんですね。でそしてそう思うことでしか生きられなかった自分って辛かったねってそのまま受け止めて、自分を理解したり慰めたり励ます、そして愛していく。でこの感覚って実はとっても大切なんですね。でこれは心理学で自己慈悲っていう、セルフコンパッションって言います。まあ、すべて受容するっていうことですね。どんな自分でもそのまま受け止めて、認めて、愛していくっていうことです。で、ここで一つちょっとワークをお届けしてみたいと思います。もし自分のことをですね、ちょっとダメ出ししているっていう過去があったとしたら、やってみてください。目を閉じて、軽く2、3回ですね。深呼吸してみてください。で、2、3回深呼吸しましたら、そのダメ出ししちゃった過去の自分を思い浮かべてみてください。こんな自分じゃダメなんだって思っていたあの頃の自分に、今のあなたがこう語りかけてあげてもらえますか。そう思うことで自分のことを守ってたんだね。その頃の自分なりに自分を幸せにしようって思ってたんだね。よく頑張ったね。もう大丈夫だよって。優しくそう伝えてください。まあ、伝えたつもりになってみてください。で、脳科学の研究では、自分への優しさって、こうストレスホルモンのコルチゾールっていうのを減少させて、そして幸福感に関わる、まあ、オキシトシンの分泌を促進させるっていうことが分かっています。で、自分を愛するっていうことは決して綺麗事とかではなくて、科学的に証明された心と体の健康に本当に不可欠なことなんですね。で、ちなみにもうちょっと難しい話をすると、脳神経科学の研究によると、セルフコンパッションという先ほどの自己受容ですね、慈愛をすることで脳の前頭前野っていう、これはですね、理性的な判断とか考えを司る部分なんですけれども、そこが活性化して、そして扁桃体っていう、まあ、爬虫類のですね、恐怖とか不安を司る部分の活動が抑えられるっていうことが分かってるんですね。なので理性的になって、そして怖い怖い怖いっていうのが少なくなるっていうことなんです。これっていうのは生物的な反応のですね、生存モード、生きるための反応だけしてるっていうサバイバルモードから、知性のある人間としての成長を伴う生き方 へとシフトすることを意味するんですね。で、引き寄せの法則の観点からも自分への愛っていうのは重要ですよね。だって私たちは自分が持ってる、自分が出してる波動と同じものを現実に引き寄せるからです。なので、もし自己否定の波動が出てるとするならば、さらなる否定的な体験を、引き寄せがちになってしまうということになるんですね。でも、自分への愛とか慈しみっていう、そして需要の波動からは愛に満ちた体験を引き寄せることができます。だって自分をすごく愛してるから、周りには自分を愛することばっかり起きるっていうことになるんですね。そして自分が自分のことをいつも見守ったり愛することができるようになると、その愛は自然に他者へと向かっていきます、要するに世の中を見つめる視線が俄然優しくなった、そんな自分に気づき始めると思います。それを考えると、こんな自分はダメだって思っていた私が、今こうして皆さんに愛を届けたいと思うようになって現在に至っているっていうのは、まさにこの流れによるものなんだろうなって思うんですね。で、最後に先ほどお伝えしたワークがありましたよね。過去にちょっと自分にダメ出ししていたことがあった人は、たくさん優しい言葉をかけてくださいっていう取り組みなんですが、これちょっと毎日続けてみてもらえませんか？子供の頃のあなたがその時に本当は欲しかった言葉、たくさんあると思うんですね。親からあんまり愛してるよって言われてなかったとしたら、今はそんなに思ってなくても、ちっちゃかった頃のあなたはたくさん愛の言葉が欲しかったはずなんですね。大好きだよ、愛してるよ、生まれてきてくれてありがとうね、宝物だよ、何にもしなくてもそのままでも大好きだよ、あなたは何でもできるよ、よく頑張ってるね、すごいね、偉いねって、どんな言葉をかけてもらったらそのままの自分でのびのびと成長することができたか、ちょっと思いつくだけでいいので言ってあげてください。あなたが自分自身に贈ることができるプレゼントなんですね。あの頃のあなたが一生懸命自分なりに自分を守ってきたことで、今のあなたは大人になることができたんですもんね。よく頑張ったと思います。たくさんねぎらって、そしてこれからの人生、さらに良い人生にしていくためにも、たくさん過去の自分に応援のエネルギーを送ってください。あなたはすごい子だから、何でもできるから大丈夫、大人の自分がいつでも見守ってるから安心して、どんなことでも応援するからねって、こんな子供のあなたが俄然やる気が出る言葉をたくさん届けてあげてくださいね。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい知恵が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。